シテラはそのすごく喜んでくださってたということでですね、またあの路上にもこうなんか見に来てくださったということで本当に感謝です。ぜひですね、お見せください。明日はフリコ牧師、佐々木牧師、リバ牧師行かれますけども、ぜひですね、用いられる、また、規制を守られてですね、参加できるようにしていただきたいと思いますし、新しいことをですね、なしていただきたいと思います。あとですね、先週は路上ライブが、また、今は、平日は水曜日に行っているんですけども、中国で行ってましたら、新聞記者の方がですね、来られて、取材していかれてですね、記事にはならなかったんですけども、なんかすごい、そういう出会いがですね、与えられてきています。あと、募金をしてくださったりとかですね、いろんな、こう、賛美の働きに、こう、神様の手が置かれているので、いろんなことがですね、こう、起こってきているなというふうに思います。ぜひですね、お祈りください。6月は、子供病院とか、太宰府の方にですね、行きたいというふうに、祈っていますけれども、主は導かれるところに行きたいと思うんですが、ぜひですね、続いてお祈りしていただきたいと思います。それから来週はですね、先にちょっとお祈り、しましたけども、5月のアメリカチームが使わされますので、ぜひですね、お祈りしていっていただきたいと思います。ニューヨークとですね、セントルイスも使わされていきます。それとですね、ください。そしてですね、6月はですね、8日から13日まで、チェコチームというのを使わされます。で、チェコにですね、このいろんな、病原の本とかいろんな本の、出版物のですね、チェコ語の翻訳が、チェコ語で一般書店でも販売してくださるということなんですけども、働きが進んでいます。それからですね、どなたでも加われる派遣がですね、7月14日から、21日でパトモスチームとですね、使わされます。素晴らしいですね、臨座のあるところで、なんかそこに行くと、なんかこう分かることっていうんですか、その自分が分からなかったことで分かったりすることがあったり、臨座のあるところって特別とかこういろんなことがその理解できたり分かったり、言葉が分かったりするんですけど、そのようなところです。また世界一の風というパルフで言ってますけど、すごい気持ちの良いところなんですね。ヨハネが島流しになって目白を書いた島ですけども、そこで今年の祈りが導かれています。それからですね、8月の17から21日ですね、カンボジアにチームが使わされます。で、カンボジア、これはですね、これもどなたでも行ける派遣でですね、子どもたちと触れ合うということができますし、あとアンコールワット行ったり、希望すべてはゾウにも乗ったりですね、20ドルぐらいでゾウにも乗れるということなんですが、そういったちょっと観光も含めた、どなたでも行ける派遣ですね。で子どもたちと一緒になんかすき焼きパーティーをするっていうね、企画があってですね、今からいろんな用意が進んでいるということなんですが、これもですね、どなたできますので、ぜひご参加ください。それからですね、多分そのカンボジアの方はアジアなので、だいぶ安いんではないかと思うんですね。なので、チャンスがあったら、または、そうですね、学生の方もいるんじゃないかと思います。それから、白馬キャンプがですね、7月の28がプレキャンプで、7月の29からですね、31まで、29から31がキャンプです。ちょっと7月の最後になって今年はなっていますけども、ぜひですね、いらしていただきたいと思います。本当に白馬も素晴らしいですね、臨座のあるところですし、いろんな恵みがたくさんですね、ありますので、ぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。今ちょっと、お金の面で無理だなとか、仕事の面で無理だなとかですね、家族のことで無理だなと思う方もちょっと祈ってみていただいてですね、主が、なんか道を開かれたりするので、ぜひなんかこれは導かれてるんじゃないかなと思うような派遣とかキャンプはですね、ぜひ祈ってみていただきたいと思います。ですね。感謝します。ですね。それとですね、 そうそう、なんか派遣とかですね、なんか本当にこう人生が変わるっていうか、なんかそういうことをやっぱ体験する場所だなと思います。なのでなんかこう導かれた派遣はですね、ぜひあの、まあ、今のところパトモスとか、カンボジアとか、あとこの後イスラエルもですね、あのどなたでも行ける派遣があの出てくると思うんですが、ぜひですねまた参加していっていただきたいと思います。では見越し新聞が出てますので、ぜひご覧ください。さっきダイジェスト映像で見たですね、九州の地区の予選コスプレグループコンテストの予選もですね載っています。あとはあの、癒しの証がですね、あの証面で、知恵知識の言葉でジンマシンが癒されたというですね、証が載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとはあのネパールとかヨーロッパで地震がですね続いていますけれども、余震もあったりしてですね、さらにですね、こう、まあ、本当に終わりの時代が近づいていて、いろんなことがこう次々に、なんか前の頻度でなくてですね、すごく短い期間にその大きな被害がですね、災害が起こってきているっていうのをこう見ます。で、まあ、本当にですね、あの、クリスチャンじゃない人、神様を信じない人でもですね、終わりの時に近づいているってことを感じさせるような時代になってきたなと思うんですけども、その中でこう神様はですね、計画を持って導いておられるということをですね、私たちを導いておられるということを覚えていきたいと思います。あと月刊誌が出ました6月号ですね。パウロ牧師 の、 あの新井先生の思い出というのを、ね、連載がずっと続いています。それから関東メッセージを私がですね書かせていただきました。あなたは私に従いなさいという題で書いています。あとあのフィビア太田牧師のですね、驚くばかりの神の愛というあの、立法ではなく信仰によってという証が載っています。ぜひ素晴らしいですね。あの暴走族にあの車バイク20台に囲まれたとかですね、の過去のすごい歴史がですね書かれている素晴らしい証ですのでですね、あの神様はどのようにしてですねこう導いてくださったのかっていうことが書かれていて、神様の恵みってことが書かれていて素晴らしい証です。ぜひ見ていただきたいと思います。それでですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、使徒の働きの、12章をですね、読んでいただきました。で先週の続きになるわけなんですけれども、先週はですね、このヘロデという王様がヘロデアグリッパ一世っていうんですけども、この王様がですね、関わってあのヤコブを殺してですね、そしてユダヤ人 の、 この人気を取ろうとしてヤコブを殺して、そしてペトロも捕まえて、もうそのみんなの前で引き出してですね、公に処刑しようとしていたら、あのそして教会がみんなで祈って行った時にその天使が現れてですね、ペトロはなんとその厳重なその警備の中から助け出されてですね、不思議な形で脱出することができたということなんですね。であの神様ってすごいなと思うんですけども、あの今でもそのルーマニアあのからの、 その奇跡の脱出のことはですね、ミレイさんとか書いていますけど、そういった奇跡的なこう、神様 の、 あの働きっていうのが、ね、あるんだなと思うんですが、ここでですね、そういうことが起こってきました。でただその教会の人たちはそのペテロが救出されることを助けられることに祈ってたんですけど、実際ペテロが来た時にそれを信じることができなかったんですね。で私たちはでもその教会で共に祈るときに、またこう夫婦で、またこう2人の心を合わせて祈るときって聖書にあるように、心を合わせて祈るときに私たちが信じられないようなことでもあっても神様は答えてくださって技をなされるということをですね、先週学びましたですね。なので本当にこうさらに祈る、共に祈っていく、また教会で祈るということをしていきたいと思います。で今ちょっとオンラインしていますし、個人的なことなので言えないんですけど、いろんな教会にもですね、こう個人の方々のその祈りの課題というのが来ていて、教会でもみんなでお祈りするんですが、それがすごい答えられてきてるんですね。ですごくですね、なんか今祈りの恵みというか祈りの力というのをすごくですね感じています。皆さんもそうだと思うんですけど、ぜひ祈るっていうことですね、どんなことでも祈っていくっていうことをさらになしていきたいと思います。 またあの、先週、先々週ですか、あの、岡崎さんがですね、そのちょっと2週間風邪でちょっと具合が悪くて、この咳があったりひどい状況だったんですけど、日曜日になって、なんでですね、皆さんで祈っていった時に、その次にこう、まあ、ちょっと喘息になってんじゃないかっていうぐらい すごかったそうなんですけど、それがガラッと治ってしまった、突然治っていたということで、お仕事もですね、もう全然普通にですね、できるようになったということですね。神様に感謝したいと思います。これからいろんなそういう技なんですね、癒しとか奇跡の技が起こってくるってことなんですので、神様にですね、期待して祈るってことをさらにですね、成していきたいと思います。そして今日のところはちょっと20節からちょっとお見せしたいと思うんですけれども、さてヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。で、あのヘロデ王はですね、当時ユダヤを治めローマが世界を治めていたので、その、まあ管轄のもとにですけども、ユダヤを治めていたヘロデ王、ヘロデ・アグリッパという人がいたんですけども、その人が、カイザリアというところに行きました。イスラエル派遣に行くとですね、カイザリアって行くんですけど、こうなんかあの劇場とかあってですね、すごい発達したところなんですね。で、まあ、そのユダヤの名前じゃなくて、このカイザリアってついてるのは、皇帝カイザリですね、敬意を表してそのヘロデ王が建てた大きなですね、都市なんですね。そのいわゆるローマの何て言うんですか、この管轄の都市としてですね、こう政治的なもの中心としてこう当時はこうあったわけなんです。そしてこう水道とかも引いてあってですね、すごい施設があって、まあ、派遣に行くとこう必ずそこ海に行ってそれを見たりするんですけれども、すごい、ところです。でそれをヘロデが建設しました。そこに行った時に、この今ツロとシドンってこの上の方のまた 海沿いの方の地方の人なんですけど、その今でいうとレバノンですね、レバノン領になるんですけど、そこの人たちがですね、こう仲が悪かったと言いますか、ヘロデの機嫌を損ねてしまって、ヘロデ強い敵意を抱いていたってこと、つまり嫌われていたわけなんですね。でも食料をもらって、ユダヤからこの地方の人たちですね、ユダヤからは食料をもらっていたので、これじゃまずいということでですね、で取り入ろうとして王の侍従ブラストに取り入って和解を求めたとあります。で、誰かとその仲直りしようとするときに直接その人とできないとですね、ちょっとその人に近い人に頼んでですね、その仲裁してもらうということはよくあることだと思うんですけど、ここでですね、こう頼んだわけです。でそして、まあ、21節ですね、定められた日に、ヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めたとあります。で定められた日っていうのはですね、この皇帝、ローマ皇帝をお祝いする日なんですね。そういう日にこの、ヘロデは王服をつけて、これはちょっとつまりギリシャ風のですね、格好をして、それでですね、王座について演説を始めたわけですね。で、そして22年、そこで民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。でヘロデは、まあ、素晴らしい演説だったんでしょうけども、その、人々はですね、こうヘロデにこう用意をしたいためにですね、神の声だ、人の声ではないとか言ってですね、こう叫び始めたわけですね。で、そしてその時にですね、23節、するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。なんとですね、ここでヘロデは死んでしまうんですね。主の使いがヘロデを撃った。でここで彼 この死の原因っていうのはですね、この、神に栄光を期さなかったからであるって書いてあるんですね。でヘロデがどういう状況だったかというとですね、この神の声だ、人の声ではないっていうふうにですね、言ってみんなでこう 褒めちぎってる時に、あ、そうだそうだと思ってですね、私は神のようなものだっていうんですね、この都市もですね、私が建設したし、これも私が成し遂げたんですね、そして私は神のような存在だって、っていうふうにこう自分でそれを受け取っていったっていうことがですね、伺われるわけです。でそれがその裁きの原因となってしまったということなんですね。ですからその、神様の栄光を取る、栄光を返さないということはすごいですね、大きなこと、罪であるんだなということをですね、こう見ることができます。ですね、一箇所開いていただきたいと思うんですけど、使徒の働きの10章ですね、ちょっと戻っていただいて、10章の25節をですね、26節をお見せします。使徒の働きの10章の25節26節ですね、お見せします。ペトロが着くとコルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペトロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間ですと言った。で、この異邦人とコルネリオとペテロがここで出会う場面なんですけど、このコルネリオは彼の足元にひれ伏して拝んだんですね、ペテロ。そしたらペテロはそれをやめさせて、お立ちなさい、私も一人のただの人間ですって言ってですね、彼に語ったんですね。で、ペテロはこう、その自分が人間すぎないっていう、ただの人間すぎないんだ、ただの罪人にすぎないんだっていうことをよく彼は分かっていて、そしてその神様に栄光を返していったんですね。ペテロとして素晴らしい奇跡が起こっていましたけど、自分としてどんな奇跡が起こっていても、それは神様のものであって、神様をくださったものであるということを彼はこう理解していたわけなんですね、わきまえていたわけです。でも、ヘロデはですね、これ神の声だ、人の声ではない、人々から言われた時に、そうだそうだってこうですね、思ってしまったわけなんですね。で、日本は経済的にこう発展していますし、なんかこう、経済でですね、すごく豊かなですね、働きがなされています。 でもそのこの発展してきてもですね、でも私たちがそのどんなに能力があったり、どんなにその素晴らしい成果を上げていたとしても、それをこう神様に栄光を返さないならば、それは虚しいんですね。で、ここでヘロデはですね、初めから神様を信じている人ではありませんでした。でも神様の栄光を着せなかったからということで死んでしまった、裁かれてしまったわけなんですね。ですから私たちも気をつける必要、気をつけないといけないと思うんですね。で、普通に考えたらですね、いや、その前にヤコブを殺しているわけです、ヘロデという人は。すごい悪い人なんで、その時点で裁かれるのかなって思うんですけど、そうじゃないんですね。神様に栄光を返さなかったからっていう、そのポイントで裁かれてしまったんです。だから私たちはですね、こうなんかこう私たちの感覚と神様のやり方って違うんだっていうことをですね、神様の裁きっていうのは違うんだっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。これからたくさんの人が救われてですね、で私たちとしてたくさんの人が癒されたり奇跡が起こってきますけども、でもだからといってですね、死人が蘇ったりですね、素晴らしい奇跡が起こったり、またこの教会も大きくなってですね、まず大使だけで5000名になりますから、教会も大きくなっていた時にこうなんかこう自分たちがやったからですね、こう誇ったり、その神様の栄光を返さないってなってしまうと、私たちも同じ失敗ですね、まあ、打たれて死ぬっていうことはないかもしれませんけども、同じようにこう裁かれてしまうと言いますか、こう、それは失敗に終わってしまうんですね。だから私たちもその、常に神様に栄光を返すっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。また誰かが何か素晴らしいことをしても、その人が神様に栄光を返してるかなっていうふうに見ていただきたいと思うんですね。素晴らしい働きをしていても、でもその人は本当に神様に栄光を返しているかなっていうことをですね、私たちに見ておく必要があるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思いますですね。で、そのことをですね、ちょっと戻りますけども、使徒の働きの12章のところですね、打たれて死んでしまったわけです。で、そしてですね、24節、主の御言葉はますます盛んに広まっていった。任務を果たしたバルナバとサウルはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。で、主の御言葉はですね、この ますます盛んになっていったんですね。ヘロデがその使徒の中二使徒のヤコブを殺し、ペテロを捕まえたり、その後もヘロデが死んでしまうわけですけども、そういったいろんな言葉を通して、でもますますですね、何が起こっていったのかというと、御言葉が広まっていったんですね。であのますます人々がその、主を崇めるようになり、そして多くの方々がこう救いを受けて解放されていったということなんですね。ですから素晴らしいこう神様の技が起こっていきました。でここで大切なのは、この主の御言葉って書かれています。だからその私たちもこう何を伝えていくのかというと、こう主の御言葉であるということをですね、覚えていただきたいと思います。であの私はですね、今コールセンターでアルバイトをしているんですが、その時々その、お話の関係で自分が牧師であることとかクリスチャンであるということをお話しするときがあるんですけど、そうするとこういろんな質問をしたりですね、されてくるんですけども、方が多いんですけど、その時にあの、自分の言葉で答えてるとですね、なんかこうあのなんか堂々巡りになったみたいなですね、こう泥沼にはまってしまったりするんですけど、その答える中で、ある知識があったとしても、それを御言葉から答えないとですね、その方々の中に残らないなってことをすごく最近思うんですね。聖書から語れるように、御言葉がそういうふうに言ってるんですっていうことをですね、私は語る必要があるなっていうことをですね、思います。で、神様の言葉を語るっていうことをですね、なしていきましょう。でまた示されていることも一つこう神様の言葉なので、例えば私たちが言ったから、イバムの前に男子だけで攻め礼拝になるっていう、神様が語っておられて、それを成就してくるわけですけど、それを語っていくっていうことがすごく重要なことであります。でそれに対してこう人々がこう、その神の言葉にこう触れられていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で私は家でですね、あまりこうあの、不忠実でですね、あまり御言葉を語らないんですけど、妻がですね、よく子供たちに何かというとこう御言葉で語っていくんですね。でもそれはですね、最近本当にそのことが大きなことだなっていうことをすごく感じています。やはりこう御言葉、残るのは御言葉は神様の言葉なんですね。なので、その人が、私たちが例えば御言葉を語った相手がですね、それを無視したり、また聞く態度がなかったとしても、語っておくとですね、その御言葉っていうのは生きて働いていくので、私たちは主の言葉を語るということをですね、なしていきたいというふうに思います。で主の言葉が人々を救い、主の言葉が人々を解放し、主の言葉が人々をこう新しくしていくということをですね、覚えていきたいと思います。でですね、でここでちょっと見ていただきたいと思うんですけども、その私だったらですね、このヘロデが演説するときじゃなくて、ヤコブを殺そうとしたときにもすぐですね、バシッと裁いてですね、もうヘロデを殺して、私が神様だったらですね、殺してしまうとか、そうしたいと思うんですけれども、でもそうでなかったんですね。でちょっとこのヘロデ家っていうのはですね、ちょっとお話ししたいと思うんですけど、すごい家系なんですね。ヘロデ家っていうのは、そのヘロデ大王っていうのがおられるんですけども、いるんですけども、この人がですね、そのイエス様が生まれた時に王様だった人 で、その自分の王位が危ないと思ったら2歳以下の男の子ですね、イエス様を殺そうと思って2歳以下の男の子を全部殺させたんですね。すごいことですね、すごい人でした。でそれだけじゃなくて、側近の人みんなですね、危ないと思ったらすぐ殺してしまう。今ちょっとある国でですね、いろんなナンバー2とかそういう方々が殺されていますけども、こう自分の立場を守るためにこうみんなこう殺していったわけなんですね。でその後ですね、ヘロデ・アンティパスっていうですね、その子供がいるんですね。その人は、バプテスマですね、ヨハネを殺します。で殺すんですね。でその人にヘロデがいて、そしてそれがイエス様ポントロピラトと一緒になってイエスをですね嘲笑し、そして まあ、十字架につけていくというか、そっちの方に働いていったわけです。で、そして今このヤコブを殺し、そしてですね、その後この人の子供がですね、またヘロデ、アグリッパ2世っていうのがですね、こう出てくるんですけど、世襲制ですね。で、それでその人は、今度パウロを尋問する、これから出てくるんですけど、人の働きの中でパウロを尋問する人になっていくわけなんですね。この代々っていうのは、すごい家系でですね、で私が神様だったら、もうこのヘロド大王の時点でですね、もう裁いてですね、処刑とかですね、本当にですね、こう思うんですけど、神様はこれ許されたんですね。バプテスマのヨハネが殉教し、そして、エス様が十字架にかけられることを許し、そしてこのさっきのヤコブのですね、この殉教を許しですね、これらのことはですね、クリスチャンにとってですね、神を信じる者にとってすごい悲しいことでありですね、困難だったと思うんです。でもこのことを通して神様はですね、このますます御言葉が広がっていったんですね。で、パウロもなぜ改心したかというと、その迫害が起こってこうですね、ダマスコのみんな散らされていったときに、それを追いかけていって、でも逆にそこでクリスチャンになっちゃったわけですね。で、神様の計画っていうのは、ね、私たちの思いを超えているわけなんですね。で、私たち今平和なところにいて、そしてもうすぐリバイバルだということをこう知ってこういて歩んでるわけですね。で、その待ち望んできたらこれからリバイバルが来るんですけれども、ただ、霊的にも始まっていますけど、ただその時に何が起こるのかというとですね、迫害も来るということを覚えておいていただきたいと思うんですね。もうキリスト教の歴史っていうのはですね、もう常に迫害と殉教と、そしてリバイバルとの繰り返しになってきたんですね。で、これからの時代、非常に大きなですね、困難もやってくるということを思います。でも神様は、でもそのことを許しておられる背後に素晴らしい神の計画があるんですね。さらに多くの人々を救ったり、神様の計画がそこに、最初の計画があるので、私たちはその神様を許されることに関してですね、理解できない時があります。でも神様は最善を成しておられるということなんですね。なので、全てのことを感謝するということをですね、さらに成していきたいというふうに思いますですね。で、この月刊誌の6月号にですね、サムエル、東京のですね、サムエル笠原牧師の、証が今月載ってるんですけども、突然の仲間忘れ、感謝し続け大逆転という題なんですけども、彼はですね、高校を卒業した後ですね、頃に友達がグループを持ってたんですけど、それはすごい仲のいい友達 で彼にとってはすごい宝物のように大事な友達であったわけなんですね。で、ところがある時から突然ですね、突然こう仲間外れにされてしまって、で彼はあんなに仲に良かった人たちから何もですね、関わりができなくなってしまったんですね。で、その頃はもちろんもっと若い頃で、そのすごくかなり応えたわけなんですね。で、それまでね、孤独感というのを味わってですね、孤独を味わっていったわけなんですけども、そしてもう人生の中でも最も落ち込んだ、そのことを通していた時期だったということなんですね。で、なぜ仲間外れにされたかということの一つの理由はですね、彼が日曜日教会に行っていて、で、日曜日の付き合いが悪いっていう、そのことがこう一つきっかけだったということなんですね。で、彼はクリスチャンだったので、日曜日のことを言われたら何も言えないっていうかですね、それ以上何も言えないということで、仲間外れにされてしまったんですが、そのことをですね、教会の中で、全てのことを感謝しなさいというですね、メッセージを聞く中で、そういうことは感謝しようということをですね、この仲間外れにされていることを感謝します、大切な友達がいなくなってしまったことを感謝します、孤独を感謝します、裏切られてしまったことも感謝しますということをですね、感謝していったわけです。で、苦しい思いはありましたけども、とにかく感謝し続けていきました。で、その時に、すぐには解決せずに、そしてこちらから友達に一人一人に連絡を取るわけでもなく、ひたすらとにかく感謝していた、そして教会に通い続けていたそうなんですね。で、その中である日ですね、なんと一本電話がかかってきて、で、仲間連れした友人の一人からですね、 どこそこのお店に来てくれないかっていうですね、そういう電話だったんですね。で、恐る恐るですね、そこに行ってみたらですね、なんと全員、友達の全員がそこに集まっていて、で、謝ってこられたそうですね、ごめん、今まで悪かったと言ってですね、謝ってきてくださったそうなんですね。で、自分は特に何もしてなかった、ただ感謝をして、こう祈ってただけなんですけども、これ神様がこう働いてくださって、そしてその後の友達との関係ってですね、もっと深くて良いものにこうなっていったということなんですね。で、感謝することの恵みっていうことを証しされていたんですけども、神様はこう無駄なことをされないんですね。私たちにとってこう理解できないこととか悲しいことっていうのをこう許される時がありますけども、そして今日のところのようにヤコブが殺されたりとかですね、それは本当にこう、その教会にとってエルサレムの教会にとって大変なことだったと思います。でも、それさえも神様は益にされて神の働きを進めていかれたんですね。で、私たちの思いよりこう神様の思いは高いんですね。なので私たちはその全てのことを感謝するっていうことをですね、さらにこの私たちの歩みの中でこう成していきたいというふうに思います。これからですね、素晴らしいリバイバルの時にやっていきます。そして皆さんは一人一人もですね、私多分こうちょっと仕切りがあるんですけど、フロアに300人ぐらいの人たちと一緒に仕事してると思うんですけど、このうちの3分の2の人は救われるなと僕を見ながら見てるんですね。で、皆さんもその職場とか家族の方だとか周りの人たちがこう今は救われてないけど、リバウンドに来て救われていくわけですよね。みんな私が知ってる人たちが、でその素晴らしい神の働きが起こってくるわけです。で、同時にでも問題も許されてくるっていうことをですね、これから始まってくるっていうこと、迫害やいろんな問題も出されてきます。もうその時に神様は全てを益にされるんだっていうことをですね、はっきりと覚えて歩んでいきたいというふうに思います。そして私たちにとって大事なことは主の御言葉を伝えるっていうことですね。そのことであるということを覚えていただきたいと思います。中国でですね、すごいリバイバルが起こっているんですけども、いわゆる迫害されているので公に伝統とかできないわけですね。で、彼が何をしているのかというと、こうそのいろんな人のところに行ってですね、このあなたは神様に愛されてるんですよってこうポソッと一言ですね、耳元で言っていくそうなんですね。そうするとへーってこう、その無神論の中で、そして共産主義の中で生きてる人たちが、その生きてることなんか意味がないと思っている方々の中に、あなたは神様に愛されてるんですよっていうことをですね、こうポソッと言うだけでですね、どんどんどんどん救われる人が起こされていって、今すごいリバイバルなんですね、中国で起こっています。で、私たちにできることは本当にわずかだと思うんですけど、でもそれを小さなこともやるっていうことを通して神が働いていかれるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。はい、それではお父様を感謝します。素晴らしいリバイバルの時が近づいていますけども、今日この御言葉を通して神様に栄光を返すということがいかに重要であるかということを学びました。またこの殉教やさまざまな事柄を通しても神様がそれを益とされて神の働きのために全てを益にされるということを学びましたけども、私たちもこの素晴らしいリバイバルとともに多くの悲しいことや問題や困難を許されてくると思いますが、その中で私たちが感謝を捧げ、さらに主の御言葉を語っていけるように助け導いてください。非常に多くの方々が、また今私たちの周りにいる方々が救われてくることを感謝いたします。また世界に私たちが福音を伝えるように、さらに開かれてくることをありがとうございます。そのあなたに私たちが従っていくことができるように助け導いてください。また私たち人生を愛している方々を救ってくださり、取り出している方々にまた明確な救いをさらに表してくださることをお願いいたします。イエスのためにお願いいたします。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ちましょう。お願いします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。完全な癒しを与え、解放を与えていってください。イエスキリストの皆によって、この人一人の体と精神に命じる、この世を完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの体と精神を正常の状態に戻り。 感謝をすることを通して多くの逆転や変わってくる方々が多くいると幸せであります。あなたは特にその、このまだ感謝してないことや何かこの、この心配していることやその問題に関してまずこの感謝をし、また感謝を徹底してなしていきなさいと幸せであります。背中とか腰痛のためにその背中の痛み、腰痛をイエスキリストのその方々の力です。またこの感謝をしているんですが、ある方はこう何も変わらないという方がいるんですが、主は仰せられます。時が近づいていると主は仰せられます。あなたは私の真実であり、またあなたが祈ったことの答えを私がこの与え、またあなたに真実に答える神であることをあなたはこれから見るようになると主は仰せられます。それを失望せずに感謝し続け、祈り続けていきなさい。またあることに関してはすでに答えられたと、この示されたことに関しては告白をしていきなさいと幸せられます。肩が痛い方のためにします。イエスキリストのその方の四十肩五十肩肩の痛みをその方々の力を伝えお願いします。目の悪い方のためにします。イエスキリストのその方の視力目の症状をイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ。感謝します。リウマチやダライルコロンでもイエスキリストのその方々の力を支え感謝します。テストのお名前によってお願いします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。